今週ね、ちょっと池袋に用事がありまして、まあ久しぶりにね、ちょっと池袋の地にね、降り立ったんですけども、まあ何のね、予定があったかっていうと、まあちょっとアニメイトにね、まあ行く予定がありましてね。で、それでちょっとアニメイト行ってきたんですが、まあこれはね、後でちょっと詳しく話すとしてね。で、アニメイトの方にですね、行くと、あそこの近くにですね、私何度か行ったお店があって、で、何の店かっていうとですね、まあ、ピンサロなんですけど、池袋 PM っていうね、ピンサロがあるのよ。もう池袋って言ったらもうそこ、うん、っていうぐらいね、有名なピンサロですよ。で、どのぐらい有名かっていうとですね、有名っていうかもう老舗なんだよね。創業、ね、昭和50年の社交場なんですよ。すごいよね。1975年にオープンしたピンサロなわけ。ね、すごいじゃん。なのに、まあ俺ね、何度か行ったことありますよ。雰囲気もすごくいいし、サービスもいいし、もう、いいね、コスパもいいし、女の子もいいし、すごくいい有料店なわけ。だから、やっぱりね、そのアニメイトの近く通るとね、PM やってるかなって覗いちゃうわけ。別に入らないよ。なかなか入らないけど、ただ、今日もピンサロは元気でやってんのかなって、営業してんのかなってね、ちょっとね、その辺を見るんだけど、やってなかったのよ、PM。で、結構コロナがね、あって、なんか、休業してるみたいなさ、時が多かったんだよね、PM。だからまたさ、なんかその新年になってね、また、ちょっとコロナがね、また感染者が増えてきたとかね、ニュースやってますから、だからまたその辺大事とってさ、営業ちょっとね、ちょっと休止してるのかなって思って。まあ、しょうがないね、なんて思いながらさ、また早くね、復活してもらいたいなって思ったわけ。でさ、まあ、いろいろとね、池袋で用事済ませて、で、家帰ってきて。で、その後、で、実際じゃ PM ってね、いつから、その、営業ね、ちょっと休止してるのか。で、いつから営業開始するのかとかってちょっと見とこうかなと思って、池袋 PM のホームページ見たのよ。したらさ、ニュースってあるんだけど、新着情報ってあってさ、で、お知らせってあったわけ。で、そのお知らせ結構前だったんだけど、9月30日、去年ですよ、2021年9月30日っていうなってて、お知らせってあるわけ。で、それちょっと見たらさ、日頃、当店をご利用いただきありがとうございます。誠に申し訳ありません。この度、当店は閉店となります。なんとか再開できるように動いてはきましたが、残念な結果になり申し訳ございません。皆様には多大なご迷惑、ご心配をおかけしてしまいましたことをお詫びいたします。今まで長きにわたりご愛顧いただきまして、誠にありがとうございました。バイ、店長。あるわけ。え、池袋 PM 去年潰れたの?と思って。いや、俺、ショックでさ、びっくりしちゃって。だって、ピンサロ行こうと思ったらもうそこなんだから、俺。むしろ、俺、ピンサロって、ここしか行ったことないんじゃない?って思うんだけど、わかんない。行ったことあるかもしんないけどね。ただ、記憶にはあんま残ってなくて、ピンサロでちゃんと記憶残ってんのここしかないわけよ。ここは、3回とか行ってんだよ。4回行ったかなわかんないけど。でも多分3回は行ってんだよ。だからそういうさ、で、ここいいのはさ、ゴムフェラなのよ。ね?ゴムフェラだから、なんか、まああんまね、病気、とかさ、そういう話もね、まあなかなかあれなんだけど、まあ口でもね、そういう性病とかはうつるわけじゃない?だからそういうの考えると、安心っていうさ、ところですよ。だそういうね、やっぱり今、ノンスキンなね、ピンサロが多い中ですよ。こういうちゃんとね、スキンをつけてやる、ね、ゴムフェラをしてくれる、ピンサロってのはもう数少なくなってきてますから、そう考えると本当に貴重なね、 あの、お店がなくなってしまったというところでさ、ね、確か40分、まだ残ってるかな、このシステム。ちょっとホームページ今見てますよ、書いてありました。ね、通常シート、30分で4000円。で、女の子の指名料が2000円なのよ。だから、30分で6000円なんだけど、それで、アルコールは飲み放題なのよ。すごいのよ。で、あの、女の子は多分2回回ってくんのよ。指名の子が1回と、指名の子が最初10分かな?いて、その後に知らない女の子が来て、で、最後に指名の女の子が来るみたいなね。そういうシステムだったはず、確かね。そういうさ、有料店ですよ。なくなっちゃったっていうさ、俺は次、ね、こういういいお店をさ、どうやって探せばいいんだよって。ねえ、だって俺が生まれたよりも前にさ、オープンしてるね、そういうお店だからね。そんなね、ほんと老舗がなくなっちゃうっていうのはほんとコロナ許すまじと思って。俺正直コロナに対して、あんまりなんか強い思いないのよ、正直ね。まあ、ちょっと怖いなーぐらいの。ね。でもまあ、インフルエンザぐらいの感覚ですよ。正直ね、そんなに、もう都内でね、もう都内も都内、もう、ね、渋谷に住んでさ、で、毎日電車に揺られてさ、仕事行ってさ、もう、麻痺しちゃってるわけ。コロナとか。で、別に、かかんないしね、ワクチンも打ってるし。で、周りでもかかってるやつ、ね、ほとんどいないわけだしさ、っていう考えちゃうと、まあコロナコロナって言うけどさ、みたいなさ、ぐらいの感覚だったんだけど、もう、このコロナのせいでさ、池袋 PM が潰れてるわけじゃん。もうコロナ許すまじってなってるよね。本当に。初めてコロナに怒りを覚えたよね。っていうぐらい、本当にちょっと、悲しい、ね。どっかね、皆さんいいピンサロを教えてください、都内でね。都内、まあ、池袋か新宿か渋谷でね、いいピンサロあったら教えてくださいっていうことでね、ちょっと新たなサンクチュアリをね求めて、私ね生きていきたいなと思っております。そんな男がね、今日もね2時間程度いろいろとお話ししていきたいと思いますからね、よかったら最後までお聞きいただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネットラジめまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、どうですか皆さん、行きつけとまでは言わないかもしれないけども、何度か行ったことあって買っても分かってる、そういうちょっと夜の店っていうの、そういうのが潰れちゃったらどうですか。通ってるピンサロ、通ってるソープね、通ってるキャバクラね、そういうところが急になくなっちゃったら、しかもそれがコロナのせいだったら、コロナ許せますか?ねえ、私は許せませんよっていうね。まあそういうお話なんですけどもね。まあそんなわけでね、ちょっと悲しいなぁなんてショックを受けたね、今週だったんですけども。まあね、もうしょうがないね、そういう時代なんだねって思ったけどもね、ほんとね。でも、なんかね、ここ数年でできてさ、それで、なんか今回なくなっちゃったとかだったらまだわかるけど、1975年から続いてるね、そういうお店がなくなっちゃうんだなぁと思って、でも結構繁盛してるけどやっぱりね、もう営業できないっていうのはそもそもだよねっていうねところだけどさ、あんなね場所もいいところだからお金もね高いですしね、家賃とかね、まあしゃあないんだなっていうところでね、まあまあ、しゃあない、ということでね、まあ今日もやっていきますけども、まあそんなね、まあ悲しみの話だけではなく、 まあいろんなね、うん、前向きなお話もいっぱいしていこうかなと思ってますよという感じで、本当はですね、まあ一発目、まあピンサロがね潰れてしまったって話にするかね、いろいろ迷ったんですけどもね、他にも候補あったんですよ。そう、あの今週雪降ったでしょ、ね、その話ちょっとしようかなとも思ったんだけど、どっちかななんて思ってね、結局ピンサロの話しちゃいましたけど、雪降ったんだよ今週東京はね。皆さんどうでした？雪降った時に思いませんでした？パル内藤のことを。パル内藤と言ったら雪ね、雪と言ったらパル内藤、もう広瀬香美の時代じゃないですよね。ゲレンデに行ったら広瀬香美の歌が流れるかもしれませんけど、都内で雪が降ったら俺の顔をみんな思い出すんですよ、なぜかね。私昔言いました、あの雪が降ったらお湯かけりゃいいじゃんっていう話をしたら、まあ方々からね大ブーイングってね、コールだろね、スケートリンク作るつもりかってね、そういう話をねいっぱいいただきましたけど、まあ、ただね、あの東京だからって、そういうさ雪が降ってる地方じゃないからっていうねところもあるのよ。でそれね、まあ、いろいろね物議はあると思いますよ。だけどじゃあその話ちょっとしますけどね、だから今週雪降って、でまあ、仕事してたからね、仕事してる時に雪降ってて、でこれすげえ降ってて積もってきてんなと思って、家帰れんのかななんて思ってさ、でまあ、仕事終わってで電車も動いてたからさ、あよかったよかったと思って帰れるわっつって、で帰るわけで最寄りの駅着いて、でね家に帰るところ歩いてるんだけど、したらさあの自宅のそばまで行ったらさ、近所の人がさ、まあ、一軒家の人がね、まあ、いっぱいいるわけだけどさ、一軒家家主がさ、家主だかわかんないけどね、その家の人がさ、なんかやってんのよ家の前で。何やってんのかなーって見たら水撒いてんのよ。東京はやっぱさすがだなと思ってさ、水撒くよなーっつって、まあそれでこれ大丈夫なんかなとかちょっと思ってね、俺もすげえ言われたからさ、みんなにさね、コールぞとかさ、朝になったらコールぞとかさ、スケートリンクにすんじゃねえとかさ、すげえ言われたからさ、俺の中での理論ではね正しいわけ。もちろん日陰のところでやっちゃダメよ。日陰のところで水撒いたりとかしてたら朝凍っちゃう可能性はあると思うよ俺は。だけどそこが日陰にならないところだったら別に俺は凍らないと思ってるわけ。ね。だってさ、ちょっと考えてみてよ。じゃあ雨降った次の日って凍るんですかって話よ。凍ってないでしょ、別にこの時期。そういうことなんだよ。だから本当に、ね、雪国だとかね、あと寒いところだったら、雨降った次の日ね、凍ってるかもしれないよ。でも、東京、雨降った次の日、ね、地面凍ってますか？最近見ました？地面を。凍ってないですよ。ね。そういうことなのよ。わかんないけど、この理論もなんか、もうとんでも理論かもしんないけど、もうそういうこと。雨降ってもスケートリンクならないでしょ？だから雪をね、ちゃんと溶かしきったら、スケートリンクになんてならないんだっつって。逆に雪かきして、で、道の脇に雪積んでる方がもう雪溶けないでしょって。ね。そういう理論ですよ。もうね、とんでも理論ね、させたら日本一ですから私。なので、まあ、でも別に俺が言ってるだけであってね、あの俺が言ってるだけっていうか、まあ、俺は言ってるだけね、実際行動してないですけど、ただうちの近所のその一軒家の人は水撒いてんのね。こんだけいろんな理論言ってきた俺もちょっと心配になったわけ。水撒いて大丈夫かなって、明日大丈夫かなって思いながら見てたん。でもすげえ撒いてるし、でまあ一応すげえ溶けてるわけ。やってんなーと思って。で次の日だよね。次の日も仕事だったからさ、朝起きて、で ね、駅に向かうわけ。で、向かう途中に、その前日ね、水撒いてる家の前通ったわけ。他のところは雪積もってんだよ。ね、普通に道路も積もってるし、雪かきしたところはより積もってるし、なんだけど、水撒いた家の前、超綺麗。何にも凍ってないし、雪もないし、普通に、その家の前だけが綺麗。まあもちろんそこは日陰じゃないよ。ね、日がちゃんと差してくるところなんだけど、道路でさ、そこの前だけ綺麗になってたね。っていうことだよ。理論実証だよ、これで。だから、あの、都内だったら、ね、まあお湯かどうかわかんないよ。その人水撒いてたからあれなんだけど、だからもう水分撒けよ。日陰はダメよ。ね、もちろん日陰はダメよ。日向の家は、水撒いてけよって。で、もし怖かったらだよ。あの、夜間に凍るじゃん。凍るとしたらだよ。だから、朝もう一回撒きなよ。水分。そしたらさ、氷溶けるじゃない。もし凍ってたとしてもだよ。スケートリンクなんてならないんだけど。ねえ。ならなかったんだから、実際に。ねえ。なんだけど、もし凍っちゃう可能性があるんだったら、朝水撒けば。で、日が出てるんだったら、あの、凍らないからさ。っていうことですよ。だから、夜撒いて、朝撒いて、で、ね、日向のところで、で、もう、あの、凍りはしないので、大丈夫って、ことですよ。ね、もうこれは知らないから、俺の理論とかうんぬんじゃなくて、実際に見た話だからさ、水撒いてる人はいたんですよ。本当に。嘘じゃないんだから、これ。ね。嘘つき、嘘つきってさ、言ってるさ、なんかクソリスナーがたまにいるけど、ね、嘘なんてついてないんだから、全然。勝手に嘘だと思ってんでしょ。ね、本当なんだって。家の近くの人が水撒いてんだから。ね、そういうこともありますからね。まあ、そんなわけでね。まあ、今年もね、まだまだ雪降ると思いますけど、ねえ、雪を降るたび思い出せっていう話よ。降った瞬間マジ俺のこと思い出すだろってね。お湯撒いてるやついたなーつってね。お湯撒けって言ってるやついたなーみたいなね。そんなことをね、ちょっと思い出してもらえるとね、私もね嬉しいなと、ね、思いますよって感じ。で、じゃあお便りもいただいてるからちょっと一個お便り読んでいこうかしらね。お便り、ラジオネーム羊がいる水族館さん、誰かは知らんが、パルさんをずっと誹謗中傷している陰湿な奴がいるぞ。戦争だ戦争だ、戦えファイターナイトってね、お便りいただきました。で、一緒にね、あのツイッターの URL が貼ってあってね、まだツイートの URL ですよ。で、それ押したんですよ。そしたら、まあ、誰とはちょっとね、言わないんですけど、まあ、とある方のね、ツイートに飛びまして、雪をね、溶かしてる、ね、雪に水かけたり、お湯かけたりしてね、溶かしてる、なんかツイートに対してね、なんかリツイートしてるみたいな、なんかそういうのがちょっと出てきて。で、パルナイトをそこで少しいじってるみたいな。いうちょっとね、ツイートを見つけましてね。そっか。やっぱりね、雪と言ったらパル内藤なんだな、つってね。ちょっと思いましたけどもね。いいんですよ。ね。誹謗中傷されてもね。もう戦争かもしれません。ね。戦うかもしれませんけど。でももうね、戦わない。ね。疲れちゃうから。疲れちゃうから戦わないんですけど。まあね。うん。でもこれでも実証されたから。で、今まで、ね、雪にお湯とか水とかね、何言ってんだって言ってる人いっぱいいたかもしんないけど、ね、パルナイト頭おかしいんじゃねえかって言ってる人いたかもしんないけど、実際に、ね、目撃したんだからこっちは。ね、だからもうそんなの言わせないよっていう話よ、こちらとしてはね。そういう意味では戦争ですよ。もう全然ね、間違ったこと言ってなかった。で、しかも、実際に、その、雪に、 水かけたりお湯かけたりが有効な場合もあるよっていう記事もあるんだからね。それも昔俺はで紹介したけどさ、そういうのもあるんだから。でそれはもちろんさっきも言ってるようにね、もう都内だし、あとね、日向だしとか、そういう条件はあるよ、ある程度。だけど有効は有効なんだっつう話よね。頭の固いね、そこのクソリスナーの皆さんね、そんなんでスケートリンクなんてできねえからってね、そういう話をしていきたい、私はね。ここぞとばかりに言ってきますよね、今日はね。そんなね、お話でした。お便りもありがとうございます。ではね、そんなね、まあ、池袋 PM ね、ピンサロが潰れただね、雪が降っただね、そんなお話でちょっとテンション上がったところでね、今週はまあいろいろとお話あるんですけど、まあ何の話しようかなっていうところなんですが、まあ構成上ね、本当はですね、このねテンション上がったところでね、ちょっと出会いについて、今年私結婚するってね先週言いましたけど、今年は結婚するためにちょっと頑張ろうかなと思って、じゃあもうその話しようかね、せっかくだからね。この流れでちょっとしていきましょう。じゃあ新コーナー、新コーナーとかどうですか、たまにはね、ちょっとやっていきますますよね。ちょっと BGM とかもね、たまには変えていきましょう。じゃあ新コーナー、伴侶を求めて三千里。そんなわけでね、新コーナーなんですけど、こんな前半にやるもんじゃないよね、コーナーね。後半だろってね、2時間も番組あんだからね、1時間フリートークした後にやんなさいよって話なんだけど、ちょっとね、構成上、ちょっと流れでね、ちょっとコーナーやってしまいますが、新コーナー、伴侶を求めて三千里、ね、始まりましたっていうことなんですが、まあ、毎週もうね、毎週かわかんないけどもね、もう頻繁に出会いについてちょっとお話しすることは多くなるかなと思うのよ。だって今週じゃない、今年ね結婚しようとしてる人間なんだからさ、毎週何かしらアクションしないとさ、それ前進んでいかないからさ。というわけで、であればね、そういう婚活だなんだ出会いだなんだの話をするのであれば、まあ、コーナー作ってね、そこでお話しした方がいいかななんて思って新コーナーね、ちょっと温めてました、タイトルね、伴侶を求めて三千里やっていきたいと思いますね。道は長いね、三千里もありますからね。でもね、いつかはね着くわけですよ。そのために頑張っていかないといけないねっていうことなんですが、今週も出会いの場に行ってまいりましたね。この間も行きましたけどね、その年末でしたっけね、ザ・シングルっていうね、ところに行ってきました。最近私の中で一番ホットなね、プレイスなんですけども、愛席屋っていう、ね、その愛席居酒屋があると思うんですけど、そのね、愛席屋が運営している新しい出会いの場所。これがザ・シングルっていうね、ところなんですけど、まあ、都内には何店舗かありまして、他にもね、今はどこかな、宇都宮とか横浜とか、あとは今後ね、関西の方にもちょっとできる予定ではありますよなんていう、ちょっと今勢力拡大しているね出会いの場なんですけど、まあ相席居酒屋と婚活パーティーが合体したような感じのいいとこ取りみたいなやつなんだけど、でこれね最近ちょっといいななんて思って、で、この間初めて行ってね。で、良かったからさ。で、初回だけなんか、回数券買えますよ、みたいな。70% オフみたいなさ。じゃ、買います、つって。で、回数券をちょっと買ったから、その回数券もね、やっぱり使っていこうと思いまして。 というわけで、今週は池袋にあるザ・シングル行ってまいりました。前はね新宿店だったんだけど、ね、そのアニメイトね行く予定があったからさ、アニメイト行った後にね、じゃあちょっとザ・シングルね潜入してみようかななんて思ってちょっと行ってみたんですけど、でこのねザ・シングルがですね、まあどんな感じかっていうと、まあまたねざっくりだけ話しますけど、男性は1マッチング2200円で1マッチングごとに、まあ、20分だね。20分の、トークタイムがあるんだよね。女の子と1対1の。で、女の子は特に何もお金かかりませんと。マッチングしてるタイミングでも、マッチングしてないタイミングでも、特にお金はかからないで、フリーでね、中入れて、で、フリードリンクで。で、楽しく、ね、時間を過ごすことできますよと。で、男性は今言った通り、ね、マッチングしてないときは特にお金かかりませんと。で、マッチングしたら2200円かかって20分お話ができますよと。で、ずっとフリードリンクではありますと。で、アルコールも飲めますと。なかなかいいんだよね。だって、ね、キャバクラ行ったらさ、みたいな話になっちゃうけどまたね。60分、じゃあ6000円のキャバクラがあるとしましょう。フリードリンク。だとしてだよ。キャバクラなんて絶対さ、まあ、絶対ではないけどもね、うまくやれる人はいろいろあるんだろうけど、俺みたいなもんがね、キャバクラ行ったって、まあ楽しめないし、その後になんか発展することもないですし、なんだかわかんない時間が過ぎてね、まあお酒だけ飲み続けるって感じですよ、フリードリンクで。だけど、このザ・シングルであれば、60分で3人ついてくれんだよ。ね、で、6600円だけどね。6600円で3人ついてくれんの。しかも素人の子が。しかも、もしかしたら出会いを求めてる子がいるわけですよ、素人の。しかもお酒も飲み放題。こんな素敵な場所ありますかっていう話よ。っていうことで私ね、ほんとザ・シングルにハマりつつあるんですけど、で、いろんなね、ちょっと店舗も行ってみたいなと思っていたの、ちょうど。ね、まあ、新宿が一番なんか、私が求める、女性が、いそうな感じはするなぁと思うんだけど、銀座とか、なんか恵比寿とかもあるんだけど、なんかちょっとエリートを求めてそうじゃん。よりね。まあ、どんなところでも多分エリートの男性を求めてはいると思うんだけど、よりエリートを求めてそうじゃん。銀座とかね、恵比寿とか行ったら。それに比べて新宿ってさ、もうちょっとなんか雑多な感じするじゃん。だからいろんな人いるかななんて思って。だから新宿が一番良さそうかななんて思ったんだけど。で、まあ、池袋もね、そんなになんかエリートを求めてるような人が池袋来ねえだろってちょっと思ったりもするんで、で池袋、ねちょっと行ってみたいなとは思ってたわけ。で、今回そのタイミングで行ってきたんですが、今回、二人、ね、マッチングいたしまして。で、行ったらね、男性の方がちょっと少なかったのかわかんないんですけど、で、行ってね、ご利用されたことありますかつって、あります。じゃあね、ここログインしてくださいね、みたいな、なんかいつものね、お決まりのやつがいろいろあって、アプリを立ち上げてね。で、ちょっとログインしたりとかなんかいろいろしてさ。で、もうすぐマッチングできますんで、ね、すぐご案内させていただいてもよろしいですかって言われて。いいですよつって。で、すぐ案内。入って、本当に30秒ぐらいで、ね、もうマッチングっていうかね、女の子のところに、招待されて。で、まあ、半個室だよね。のところ入ってって。で、ね、こんばんはー、つって、よろしくお願いしまーす、って入ってってさ。で、女の子もね、おじさん来たって。ね、もう、なんで出会いの場におじさん来んのよって、なってんかもしんないんだけど、 もうそんなのね、気にしてたらもう結婚できねえから、今年は。今年はもうイケイケでいかないとね、やっぱね、いけないですから。ね、こんにちは、つって。で、もうお酒飲んじゃおうと。ね。まあお酒飲まないと、どうしても緊張しちゃうしさ。あと、そのザ・シングルで出る、レモンサワーが結構うまいんだよね。だから、ちょっともうレモンサワー飲もうと思って。喉も渇いてるしと。いうことでね、レモンサワーを頼んで、で、そのお酒をちょっと飲みながらね、で、女性の方とお話しするんですけど、なんだろうな、2021年、去年と今年で、ちょっと違うのかもしんないんだけど、やっぱコロナがさ、またコロナかよって話なんだけど、コロナがすげえ年末って落ち着いてたじゃん。だからさ、意外とみんなマスク外してたんだよね。だけど、今またコロナちょっとすごくなってきたじゃん。でさ、女の子がさ、もうマスク外さないんだよね。っていう、ちょっと話でもあるんだけど、でもさ、もう出会いの場でさ、マスク外さないってさ、もう顔わかんないじゃん。その目はわかるよ。でも目ってさ、いくらでもどうにでもできるじゃん。女の子なんてさ、そんな上手いんだからさ。だからアイメイクはね、もうみんなプロ級なんだから、もう顔わかんないわけよ。マスクしてたらさ。でね、これから、その出会いっていう場でさ、顔わかんなかったらもう わけわかんないじゃん。みんな覆面かよって。ね、仮面武道会かよって話になっちゃうじゃん。だから、ね、ちょっとマスクは外してほしいななんて思いながらもね、ちょっとお話ししてさ、で、いろいろ聞きましたよ。まあ、いろいろ聞きましたっていうかね、何の話してんだか俺もよくわかんないけど、もうちょっと出た話をね、広げて、ちょっと出た話を広げてさ、ね、もうやっていくしかないんだけどさ、向こうからなんかね、ガツガツ、いろいろ聞かれるわけでもないんだからさ、こっちがね、ガンガンちょっと喋っていかないといけないわけよ。このね、感じだとさ。だからさ、まあ、いろいろ喋るんだけど、で、まあ、どこ、まあ、よくね、そうやって池袋とか遊び来るんですかとかさ、ね、結構、池袋来やすいんですかとか、どこ住んでるんですかとかね、私どの辺住んでんですとかね、なんかよくわかんない話してさ、ね、やっぱり、そういう話するのよ。そうすると、まあ、やっぱり池袋だからなんだね。埼玉住んでる人がね、うん、いるんだよね、やっぱね。一人目の子は埼玉住んでました。埼玉住んでんだと。ね、やっぱ、埼玉の人が遊ぶところってどこ？はい、池袋だからね。だから本当にね、これはね、予想通りだったね。その、やっぱ出やすいところに住んでるよね。池袋のお店だったら、うん、やっぱ埼玉の人いるだろうし、だそれこそ多分上野店とかもあるんだけど、ザ・シングルって上野だったら多分東の方に住んでる人、そのなんか綾瀬とかさ、そっちの方ね、住んでる人とか多いだろうしね、その足立区だったりとか、ね、葛飾区とかわかんないけど、そういう方に住んでる人も多いだろうし、で新宿だったら、中央線、総武線、みたいな、なんかその、今度、西の方。八王子とか、吉祥寺とか、荻窪とか、ちょっとわかんないけどね。そっちの方、住んでる人、とかね。そう、やっぱり、電車で一本で来れるところ、で、ちょっと離れてるところに離れてるところに住んでる人が、来るんだよ、多分ね。だからね、逆に、恵比寿とか銀座とかって誰が来んだろうね。あの辺住んでる人なんかね。恵比寿とかだと渋谷住んでるとか六本木住んでるとかそういう人なのかな。でもちょっと一回ね、そのぐらいのなんかところに行ってみるのも面白いかなとも思いますけどもね。まあ、今回はね、池袋ということでね、埼玉県民でございましたけども、私もね、実家埼玉ですから、そういう意味ではちょっと親和性があるということでね、話を少しね、広げたりとかして。 で、なんかいろんな話して、雪降ったねとかね。うん。雪降ったねって、水かけちゃおうか、みたいな話してね。うん。なんだこいつみたいな。なったりしたりもね、しましたけど。で、そんなんでね、いろいろお話しましたけどもね。で、まあ女の子とはね、20分喋るわけなんだけど。結構、あっという間に20分過ぎて。で、店員さんやってきてさ。そろそろお時間なんでね、つって。アプリの方で、お互いの、なんかレビューをしてくださいって言われて。ここね、最後にレビューすんのよ。で、その相手がね、なんか、変だったか変だったじゃないかっていうね、そういうなんか星1から星5までつけられるんだけど。で、別になんかそれがタイプの人だったタイプの人じゃなかったじゃなくて、マナーとか、うん、なんか、変な人じゃなかったかとかね。そういうところでさ、点数つけるんだけど。で、これが低すぎると出禁になっちゃうらしい。っていう話をちょっと聞いたんだけど。だから、本当に、ね、全然、喋っても、ね、話しかけても、返信が返ってこないとかね。何も打っても響かないとか。ずっと下向いてるとかさ。なんかそういう人はね、ちょっときついよねって、評価下がっちゃうよねって、すると出禁になっちゃうよねって話だからさ。お互い前向きにね、出会いを求めてるどうかわかんないけどもさ、女の子もね、たまたま暇つぶしで来てるのかもしれないし、わかんない、冷やかしかもしれないけども、でもね、やっぱその場はね、お互いに出会いってところでね、ちょっと同じ方向向いてね、頑張っていきたいなってところではありますから、だからそういうのでちょっとね、アプリでレビューをしたりとかして。で、なんか、ね、ちょっとまた時間がね、その、レビューした後、ちょっと時間があったらちょっとお話ししてね、なんかその、一人目の女の子はね、その後ね、ちょっと飲み行く予定があるんだって、友達と。で、その間にね、ちょっと来ました、みたいなこと言ってたけどね。で、好きなものはね、アイスが好きなんだって。で、どんなアイスが好きなんですかなんて聞いてさ。今おすすめの一押しのアイスあるんですかなんて聞いてさ。もう恋愛とか出会いとかも全然関係ないのよ、もう。もう世間話してんの、ずっと。で、アイスね、みんな、これ、チェックですよ。その彼女が言ってたね、アイスの名前。素直っていうね、アイスがあるんだって。素直。なんかね、ソフトクリームっぽい形なのかな。で、カロリーもなんか控えめになってるみたいな、そういうアイスらしいよ。で、コンビニで売ってるらしいのよ。だから俺終わってさ、帰り、ね、コンビニで買って帰ろうと思って、セブンイレブンとかで売ってますかねとか聞いて、多分売ってると思いますよって言われて。じゃあ帰りにちょっと買ってみますねなんて言って。セブンイレブン寄って帰ったんだけどさ、売ってねえんだよ。うちの近くのセブンイレブンに、素直が。もうこういうのはね、良くないなと思って。なんで皆さんぜひね、お近くのコンビニ行ったらね、素直を見つけてください。ね。いつかパルナイトが知り合ったね、ザ・シングルで知り合った女の人がね、勧めてたなっていうね。一押しだったな、あの素直っつってね、思い出してもらえるとね、いいかなと思いますけど。そんなんで、一人目の方終わって。で、終わるとね、店員さんがね、さっきの方どうでしたかみたいな。言われんのよ。でもね、今回の人はちゃんとね、喋ってくれてさ、いろいろとキャッチボールもできたから。で、いい人でしたよ、つって。ね、アイスは素直ですよ、つって。っていう話してさ、いや、よかったです、つって。で、次の人もすぐもう、マッチングできるんですけど、もう、大丈夫ですかみたいな言われて、どうしますかって言われて。俺もう本当は一人と話したら、それでも帰ろうかなと思ったんだけど、とはいえね、結局、マッチングしてないなと思って。うん、そのなんか、なんていうかな。このザ・シングルで知り合うじゃん。知り合ったら、その後ね、アプリ上でやり取りができんのよ。メッセージのやり取りとかね。でも今回の子はやっぱし、そうやっていろいろとね、お話もしたけど、 そのメッセージのやり取りをするっていう感じにも ならないかなっていうところだったから。だから、ね、もう一人じゃ、ちょっとセッティングしてもらって、で、二人目。ね、これももし何もなくてもいいけど、まあ、今日は二人、ちょっとご紹介いただいて、それで帰ろうと思って。じゃあちょっともう一人ね、じゃあ、そのセッティングお願いします、つって。わかりました、つってね。じゃあこちらのね、お部屋になります、つってね。また半個室のね、違う部屋に連れてかれるわけ。で、ね、じゃあこちらになります、って男性の方入ります、つって。ね、入るわけ。なんかさ、くせえんだよ。部屋が。なんかくせえの。なんだし、いるんだよね。臭い女っているじゃん。たまに。わかる？なんかその、香水臭いとかじゃなくて、フェロモンなのかな？よくわかんないんだけど、女特有のなんか臭さ。その甘さとかじゃなくて、甘ったるい臭さとかそういうんじゃなくて、普通に不快な匂い。あるじゃん。なんなんだろうな、足の匂いとかなのかな、わかんないんだけど、なんかね、くっちょっと、うんと思った。ちょっと匂うなと思って。そんな女なんだけど、黒いストッキングみたいな履いてる女でさ、ちょっとだけふくよか、気持ちふくよかの女がいてさ、でストッキング履いてて、なんか。で、下向いて、携帯いじってんのよ。こいつ大丈夫かと思ってさ。で、入ってって、ね、よろしくお願いしまーす、みたいなの言って。で、よろしくお願いしまーす、みたいな。なんか、そのなんか、あんまり、こっち見るわけでもなく、携帯いじりながら。ね、足組んで。で、ちょっと匂うみたいな。やべえな。で、ね、私も席ついてさ、ね、レモンサワー飲みながらさ、まあ、話をね、じゃあこれちょっとしないとなと思って。で、ちょっと話をさ、するわけよ。ね、なんか、池袋とかよく来るんですかって、まあ、さっきと同じじゃねえか。そうなんだよ、もうパターン一緒だからさ。まずなんか池袋の地についてちょっと喋ったりとかしてさ。で、ね、なんか今日何してたんですかとかさ。ね、これから何かするんですかとか、なんかいろんな話聞いてさ。したらなんか、いや、今日、急になんか予定がなくなっちゃって、みたいな。それで、もうちょっと、今、これから予定を入れてる最中なんですよ、みたいな。で、今ちょっとようやく友達捕まったんで、つって、これから、ちょっと友達とね、遊びに行くんです、みたいな。言っててさ。で、ずっと友達との、LINE なのか分かんないけどさ、ずっと携帯いじってるわけ。で、それがなんか、この後、30分後とか40分後ぐらいに、その、集合予定だから、それまでちょっと時間ここで潰す感じですね、みたいなの言ってて。なんだこいつと思って。で、ずっと下向いてんのよ。下向いて携帯いじってんの。だから喋り方もね、なんかちょっとオタクっぽいんだよね。見た目は、なんかオタクがちょっと生きった感じ。うん、まだギャル、なんていうの、オタサーの姫的な感じなのかな、わかんないけど。でもオタクくせんだよなぁと思って。下向いて喋り方とかもさ、なんかさ、オタクっぽい喋りなのよ。でも、ちょっと背伸びしてる感じするんだよ、少しね。うん、私なんか、私イケてるからみたいな感じ、うん。この後も友達と予定あるしみたいな。で、いろんな話。でもね、ちょっと、もう正直受け付けないんだけど、でも20分喋んなくちゃいけないからさ、喋るしかないじゃんと思って。ね、沈黙してんのもちょっとあれだしさ。だからいろんな話をさ、こっちが振るわけ。でも、いつもと逆よ。いつもだったら、ね、俺がいつもさ、何かね、話振られてもさ、はい、とかさ、そうですね、とか、ね、終わっちゃってさ、もう一方通行っていうかね、もう話のキャッチボールじゃなくてさ、話のピッチング練習みたいなさ、ピッチャーが投げました、キャッチャー受けました、みたいな。終わり、みたいな。で、ね、結構、まあ、そんなに進んでいくこと多いんですけど、私ね。でも今回逆だったね。俺が結構喋ってんだけど、向こうが、あ、そうですね、みたいな。 感じが多くて、まあ、ちょっと返してくれはするんだけど、こっちがね、もちろんその、なんか答えなくちゃいけない質問するからそれ答えるわけであって、はい、いいえとかでね、答えられる質問じゃないからさ。だからなんかさ、なんか、ね、そうやって友達どっか行ったりするんですかとかね、どこ遊び行くんですかとかさ。冬とかはなかなか外出かけらんないですね、みたいな。ね、どこ行くんですかみたいな。あ、旅行行くんですね、つって。どういうところ行くんですかみたいな。よくわかんない話になってんのよ。なんだこれっつって。で、そんなんでさ、話してんだけど、なんか、向こうからの質問はゼロなわけよ。もうこっちからもう、いろいろ話さないとさ、どうにもならん感じでさ、しんどいなぁと思って。なんだこいつと思ってさ、くせえしと思って。で、そんなんでさ、もうなんかずーっと、そんな調子よ。20分。もうちょっと途中で切れちゃおうかなと思って。大きい声出しちゃおうかなとかちょっと思っちゃったもんね。てめえいい加減にしろよって言いたくなっちゃうぐらい、なんだこいつ感すごくてさ。これ20分きっちいなぁと思いながらもさ、でもまあまあ、ね、いろんなタイプの人いるから、これもね、なんか修行だなと思ってさ。で、頑張ってね、喋り続け。で、なんとか20分経ってさ。で、店員さんやってきて、そろそろお時間なんで、ってね、アプリで、そのなんか、評価、ね、レビューの方してくださいね、って言われて。でもそこでさ、星1から5つけられんだけど、ほんと1つけたかったんだけどさ、なんかつけらんないんで1ってね。で、2にしたわ。でも2でも、大甘だよね。1だよ、あいつ、ほんとに。そんぐらい、なんか、その、出会いのために来てるわけでもないしね。まあ別にみんながみんなそういうわけじゃないと思うんだけど。でもさ、向こうから質問とか一個もないぜ。その俺に魅力がある、魅力がないとかって問題じゃないじゃん。その場は、一応そういう出会いっていう形をね、取ってるわけだからさ、何かしらね、向こうから質問とかもあるべきなのよ。じゃないとおかしいんだよ、やっぱりそこはさ。そういう場なんだからさ。だ、相席屋とかだったら、まだワンチャンわかるよ、俺は。そういうね、ただ時間潰しに来てるんだ、つって。で、ね、飲み放題食べ放題だし、みたいな。なんだけどさ、ザ・シングルって一人だしさ、なんか、ちょっと婚活パーティーみたいな感じでもあるしさ、それなのに出会いとか全く関係なく時間潰しています、みたいな。外寒いし、みたいな。あったかくて携帯充電できるし、飲み物飲めるし、みたいな。なんだこいつ、つって。喋んねえし、つって。ねえ、もうそんな、ところでさ。で、ね、レビューして。で、そろそろお時間です、つって。ね、で、男性の方移動になります、つって。で、私、そっから出てね、ありがとうございました、とか言って。ふざけんな、つってね。ふざけんな、ブスと思って。で、出てってさ。で、さっきの方どうでしたか、つって。ちょっとなんか、全然喋ってくんないし、つって。こっちから喋んないともう喋ってくんないし、みたいな。あんまなんか、良くなかったです、つって。そんなこと言わないんだけど、いつもね。いつもみんな、なんか、いろいろ喋ってくれてみんなね、いい人です、つってね、終わるんだけど、その人に関してだけは、ちょっとなぁと思って、ちょっと言いてぇわ、と思って。言うだけ言ってさ。あ、そうでしたか。ね。でも、帰ります、つって。ねえ、もうそれ帰るよ。もともと帰るつもりだったけど、ね、その人のね、せいでもなんでもないけど、普通に帰るんだけどさ。ねえ、ちょっと、今日帰ります、つって。いう話して。で、ね、チケットで精算して、帰ったんだけどさ。ダメだね。渋谷じゃねえわ。池袋店、どうなんだ。で、その子もちなみに、埼玉、住んでる子だったね。埼玉子が多いんだよ。池袋は。何かとね。だからさ、まあ私はね、もともとね、埼玉住んでたわけだし、実家も埼玉だから、埼玉の子とね、付き合ったりするのは、とても、なんかいい、ね、話ではあると思うんだけど。でもね、 やっぱなんかちょっと違ったな、うん、今回の子たちはね、埼玉云々関係なくね、最初の子はいい子だったけどね、うん、アイスの名前は素直です、ね、でも二人目のやつはマジで、うん、ワーストだね、今まででね、いろんな出会いがありましたけど、私もね、ワースト本当にしんどかったね。でもこれにね、懲りずにまだまだ私は出会い求めてね、歩いていきますから。だってこのコーナー名、伴侶を求めて三千里なんだから、三千里歩きますよ私はね、この一年かけて。で俺は結婚するんだってね、今年結婚するんだと。まあダメでも彼女だ、いや女友達だ、女の知り合いだ、わかんないけど、でも結婚だよね、行き着くところは結婚なんだからさ、なんとかかんとかしてさ、結婚するためにはどうしたらいいのかってことを考えね、行動していかないといけないわけなんですけど、ただね、私は思ったわけですよ、この状態でどうやったら結婚できんだろうと思って、でみんな思ってたと思いますよ、いやパルナイトーよと、ちょっと考えてくれよと、お前非正規だろって、アラフォーで非正規の男だろって、お前どうやったら結婚できると思ってんだよってね、みんな思ってると思いますよ、いや俺も思ってんだよそれ、実際ね、そのリアルに今年結婚するっていう風に考えた時によ、その電撃結婚なんでもいいよ、ただいやどうしたら結婚できんだろうと思って、俺みてえなもんがと思って、でね、そこでこの間言ってましたよ、 YouTube で深田栄美さんと、ね、AV 女優の深田栄美さんとカリスマ YouTuber ヒカルくんがね、コラボで動画出してたんだけど、それ見てね言ってました、深田栄美さんが言ってましたよ、そのどうしたらね、ヒカルさんみたいにモテたりとかってするんですかみたいな、どうしたらね、そういうなんか童貞の人がよく見てると、深田栄美のチャンネルをと、そんな童貞の子にね、どういうアドバイスしますかって、そしたらヒカルくんが言ってましたよ、自信を持つことだって言ってました、もうやっぱり自信があるやつはモテると。それは根拠がある自信だろうが、根拠のない自信だろうが関係なく、自信持ってるやつはモテると。これ間違いないと。ね、そういう話してました。私も過去にそんな話をしたことがあります。ね。まあ、皆さん覚えてるかどうかもわかりませんしね。あれなんですけど。まあ、同じようなこと言ったことありますよ、私もね。やっぱそうなんだ、結局自信なんだよね、と思って。自信持ってるやつって強いんだやっぱ、それが何であろうが、で自信があるやつには惹かれるんだよね、やっぱ言葉に説得力があるからとかいろいろあるのよ、だからドキュンとか、ドキュンって今言わないけど、それはちょっとね、やんちゃな人たちいるじゃない、やんちゃな人たちって絶対彼女いるじゃない、で自信満々じゃん、なんかやんちゃな人襟足伸ばしてるくせに、ね、だからさ、やっぱ自信あるってさ、異性からね見た時にやっぱりちょっと魅力的に見えんだよね、少しね、勘違いしてる自信だとしても、だからさ、いや自信持つのって本当大事なんだなーとか思って、で私先週言ってましたよ、自分だけは自分を信じろという話をしました。2022年の抱負とかね、いろいろ考えたときに、もう謙遜しすぎないで生きていこうという話をね、ちょっとして、まあ確定するね、抱負っていうのはね、また次回話しますとか言いながらいろいろ話しましたけど、まず自信だと。自信ってどういう感じだって話なんだけど、自分を信じるって書くんだよ。だからやっぱ自分だけは自分を信じて生きていかないとダメだよ、いう話もね先週ちょっとしたんですよ。そしたら今週ヒカルくんが言ってたんですよ。ね、 自信を持て。ね、持てるやつは自信を持ってる。だから、もう、先週喋って、今週もそういう話があって、やっぱキーワードは自信だなと思って。なんか今年分かりました。やっぱその結婚っていうところに、やっぱ結びついていかないとね、ダメですから、すべてが。っていうことはやっぱり自信っていうものを持たないといけないので、今年の抱負。まあこれでいいのかなともちょっと思ってはいるけど、でもちょっと一回、ここに戻らないといけないなと思っていて、昔はそうだったなって思うのよ。というわけで、2022年の抱負は、根拠のない自信を持つ。もうこれでいくわ。うん。これでいく。根拠のない自信を持つ。これで、私は結婚します。昔は持ってたんだよね。例えば10年ぐらい前。ね、このポッドキャストやってる頃とかもさ、別に、その時だって派遣でね、コールセンターとかでなんか働いてたでしょ、私。その時、どうでした？なんか自信あったよね。根拠のない自信が。俺はちょっと面白いとかさ。俺はちょっと本気出したらモテるんだとかさ、よくわかんないけどさ。ね、昔は俺はやれてたんだとかさ。いろいろと、自信もあったよね。だって、まあ、10年ぐらい前だったらさ、言ってもね、彼女と別れて5年とかさ、そんなもんだったわけでしょ？だからね、最近まで別に彼女もいたしとかさ。で、お金もね、派遣の頃はそんなにね、もらったわけでもないけど、でもね、それなりの時給で働かせていただいたりもしたし、で、やりながらね、自分の会社もあったわけだしね、代表取締役としてね、並行して仕事やったりとかさ。なんか自信があったんだよね、あの頃は。だからさ、一回あの頃に戻るべきなんだよね。自信を持つ。何に対して自信持つのって話なんだけど、わかんないよ。そんな自信なんてなかなかね、人間持てないんだからさ。でも、もうすべてにおいて自信持っていく。だってもう中学生ぐらいの頃なんて、何があっても、俺天才だわって言ってたもんね。本当に。なんかそういう自信があったもん。若かりし頃、学生の頃はさ、俺天才だわっていうぐらいの感じがあっていいんだよ。別に、なんか痛いやつだなとかって思われるかもしんないけど、いいのよ。そんな、誰がどう思おうがね。嫌われる勇気、ね。もう嫌われたっていいんだから別に。ただ一人の人に、まあもちろんね、親しい人の前でさ、そんな急にね、なんか、どやってるね、マウント取りまくってどやってるみたいな、そういうのは良くないよ。それだって別に一緒にいて楽しくもないからあれだけどさ。ただ、謙虚に生きて、謙遜して生きて、自分を卑下して、萎縮して、そんなやつと一緒にいても面白くないのよ。人間は。ちょっとぐらい、おらついててもいいのよ。そのマウントとか取られるとちょっと腹立つのもあるから、そこはね、ちょっと、気にしないといけないところでもあるけどもね。でも、普通に自分に自信を持ってなんかいろいろ喋ってる人。だから、ねえ、雪が降ったら水かけろよ、みたいな。もうそんな、平気なんだから、つってさ。いう話してる方がさ、いいのよ。水かけたら凍っちゃうかな、怒られちゃうかな、つって。ねえ、アイスバーンになっちゃうかな、つって。そうじゃないんだよ。かけたらもう綺麗なんの。ね。もう見てんだから、こっちは。だから、もう自信満々に、ね、雪が降ったらお湯かけろっつってね。そういう勢いだよね。大事。なので、もう今年は根拠のない自信を持つ。これをテーマに、ちょっと一年ね、過ごしていって。で、やっぱこれを掲げることによって、その、このラジオも良くなるし。 で、プライベートも、ね、仕事ももちろん良くなるよ。ね、なんか謙遜して、あ、すいません、すいません、つってるよりもね、ああ、ありがとう、ありがとう、つってね。そうやって言ってもらえると助かるよ、つってね。私も頑張りますね、つってね。なんか、自信持って、ポジティブに、ポジティブに、つってね、やっていくと、いいわけじゃない。さ、もちろん、ね、そんな言い方しないよ、ね。わかってると思うけど、みんなさ。そんな言い方はしないけど、ただ気持ちはね、そういう気持ちで、ね、やっていくっていうことよ。で、さらに、やっぱこうやって自信を持つことによって、異性との、ね、そういう関係値も、気づきやすくなると。だから今回、ね、その、クソ女がいたわけじゃん。ね、ザ・シングルにね、いた二人目のね、クソ女がいたでしょ？で、二人目のあのクソ女に対しても、こっちが、自信満々に、対応してったら、もしかしたらなんか違ったかもしんないよね。まあ、できないけどさ。まあ、ビビっちゃってね、俺もね、小心者だからさ。まあ、無理なんだけど。でも、だからなんかさ、あ、全然喋んないね、とか。ねえ、なんか疲れちゃってんの？とかさ。よくわかんないけど。そういうなんかいじるぐらいの感じ。なんかちょっと匂うね、つって。そういういじりは良くないな。そういういじりは良くないんだけど、なんか、だからもうそういう女の子、普通に会話できる女の子だったらいいけど、そういうなんか変な感じの女の子だったら、もうそんないじ、いじるぐらい。こっちの方が、ね、もういじる立場だよぐらいの自信を持って、望んでもいいんじゃないかなと思う。そこでね、なんか変にさ、なんか、ねえ、ちょっとこっちがいっぱい話しかけないといけないかなとかさ、気使っちゃってみたいなさ、気使う必要ないんだから、そんなやつに。なんで喋んないのみたいな。疲れてんのみたいな。興味ないつって。ないつって。そうなんだつって。俺もないつって。パズドラするわつって。私もパズドラやってるーつって。じゃあフレンドになろうぜーつってね。そういうのがあるかもしんない。逆に。そのぐらいいかないとダメだ、ほんとね。ってちょっと思います。そんな感じの、ね。まあ、ちょっと今年の抱負も含めてね、お話になりましたけどもね。新コーナー、ね。伴侶を求めて三千里。ね、こちらのコーナーを。やっていきましたということでね。まあ、毎週のように、やっていきます。新しい出会いだったりとかね。だからまたね、ちょっと、このね、ザ・シングルの方ももちろんやりますけど、他にも、ね、なんか手出せるものがあれば、ちょっと手出してってね。今年は、マジで、出会い。ねえ、ちょっと求めていかないといけないなって思ってますからね。頑張っていきたいなと。ね、そんな風に思っておりますと。
童貞ネットアットネトラジ。
なんか久しぶりにジングル入れたりとかね、コーナーでちょっと曲変えたりとかね、なんか久しぶりになんかね、慣れないことするとね、ちょっとよくわかんないなってなってきますけど、まあラジオなんでね、本来はね、こういうのが当たり前ではあるんですけどもね。まあそんなんでちょっと通常のね、状態に戻ってまいりましたね。コーナー終わりましたんでね。まあそんなんで、あとはまあ今週喋りたいことをね、ちょっといろいろと喋っていきたいと思うんですけど、まだまだね、喋りたいことあるんで、今週いろいろ喋っていくんですが、一応せっかくだから池袋行った話ね、まとめて全部しちゃいましょうか。さっきからね、池袋に行った理由なんでかっていうとね、アニメイトに行くのがね目的だったわけですよ。池袋行くね。で、そっからの派生で池袋の PM がなくなったとかね、あとね、ザ・シングル行ったらクソみたいな女が出てきたとかさ、そんな話になってしまったんですけど、もともとはアニメイトなんで行く予定は。で、なんでそれに行ったかっていうと、 ちょっと先週もちょっと話したんですけど、キングレコードの90周年記念っていうことで、アニメビジュアル絵画展っていうのがね、アニメイトの、その、池袋店でね、開催されるっていうことだったのよ。なので、ちょっとそれ見に行かないといけないなと思って、で、それでアニメイト行く予定があったわけ。で、なんで行かなくちゃいけないかっていうと、私が、まあ、一番影響を受けたアニメ、もう殿堂入りしてるアニメがあるんだけど、それがブルーシードっていうアニメなんだけどさ。これブルーシードとかの絵とかも展示されるわけ。他にもね、ブルーシードの原作者の高田雄三先生って、サザンアイズとかね。もう、おっさんしかわかんないだろうって話もあるんだけど、でも今も連載してんだよ、他の雑誌っていうか、昔ね、ヤングマガジンだったかな。だったけど、今シリウスとかかな。で、連載してると思うんだけど。で、その、サザンアイズの絵とかも展示されるし、とか、俺たちで言ったら、ね、おじさんたちで言ったらね、本当に有名な、機動戦艦なでしこ、とか、ね、ロストユニバース、秋葉原電脳組、ソレイケ、宇宙戦艦山本陽子、デジキャラット、フルーツバスケット、シスタープリンセス、ね、ラブヒナ、アズマンガ大王、あとはね、他にもね、早急のファフナー、ベック、魔法少女リリカルナノハ、とか、ね、魔法先生ネギマ、ね、他にもありますよ、いっぱい。そういうね、さよなら絶望先生とかね、南家、あとスレイヤーズ、ね、ホワイトアルバム、トラドラ、もういっぱいある。で、こういう、あ、ヨスガの空とかあるね。懐かしい。で、そういうね、いろいろとあるんですけども、こういう、もう、名だたる名作たちのね、絵が飾られると、いうことなんですが、これは何の絵が飾られるかって話なんだけど、こちらがですね、どれですか？私さっきちょっと出しといたんですけどもね、まあまあ、すごい。まあまあ、すごい。ねえわ。ちょっと、さっき準備しといたんですけどもね。これでこれだわ。ね。このアニメビジュアルっていう、まあそのね、写真っていうか、まあ絵なんだけど、絵に関しては、国宝の、レプリカを印刷する高い印刷技術で一枚一枚丁寧に刷り上げる、そういうアニメのね、絵で、で、その絵に対して、ネームプレートがついてんのよ。作品の。それと、あと白い木枠の、その、額がついてて、もうアートとして展示されるわけ。すごいのよ、これが。本当に。なかなかないよ、アニメの絵を、国宝のレプリカを印刷する高い印刷技術で、一枚一枚すり上げるとかなかなかないよって話なんだけどさ。で、そんなんでね、それをちょっとやっぱり見に行きたくて、どんなもんなんだろうと思って、ブルーシード。ね、もうブルーシードしか興味ないからさ。で、まあ、他のもね、もちろん、懐かしいね、作品がいっぱいあるから、まあ、それも見たいのはあるんだけど、まあ、何にせよブルーシードの絵がちゃんと見たいと。で、これがですね、ただ展示されるだけじゃないんですね。買えるんです。あ、その場では買えないんだけど、予約して買えるんだって。だから、アートとして、ブルーシードを家に飾るってことができるわけよね。だそれのね、本物を見に行くということなんだけど、一応ね、1月7日から、予約開始なんだって。で、実際に見に行く前に、ネットでね、その、予約のサイト行ったわけ。したらさ、作品のね、その1枚あたりのね、金額とかがさ、公開されててさ、で、見たんですが、1枚あたりなんと、 いくらだと思いますか？ A4 サイズの絵なのかな？フレーム、そう、イラスト部分が A4 サイズ。で、そこに額がついてるみたいな感じなんだけど。まあ、ぼちぼちのサイズじゃない A4 サイズだったらね。いくらだと思います？その国宝を印刷するようなすり方して。お値段。13,200円。税込み。税抜きだと12,000円だね。でした。正直、2,3万するかなと思ったわけ。こういうのって。なんだけど、13,200円だって。超、なんか、絶妙なところついてくるよね。これはさ、考えちゃう。まあ、ブルーシードだからな。ブルーシードじゃなかったら絶対買わないんだけど、本当に俺、まあ、ブルーシードグッズは本当に家にも、まあ、今のね、住んでるところにもちょっとあるし、あと、実家にもね、すげえいっぱいあるわけ。で、やっぱ後悔してることも少しあって、その、20何年前、ね、25年ぐらい前、ね、ブルーシードやってた頃、グッズはほぼ買ってたんだけど、でもいくつか、後で買おうとか思って、買わなかったことがあって、で、結局、最終的に買えなかったね、それで。その次、ね、アニメイトとか行ったらもう売り切れちゃってて、買えなかったりとかしてっていうのがあって、俺未だにヤフオクだったりとかメルカリでブルーシードグッズもう日々チェックしてるわけ。もうそういう呪縛に囚われちゃってるわけよ。そう考えるとさ、このブルーシードの絵、どうするって話になるわけよ。ここで買わなくて、1年後、2年後、10年後、うわ、あのブルーシードの絵っつって、で、また、ね、ヤフオクだ、メルカリだ、ね、調べてさ。で、全然出ないな、って毎日調べたりするわけじゃん。そういう呪縛に囚われんのもしんどいしさ。で、こんだけもう殿堂入りしてるわけだから、自分の中でね。予約してもいいよなーってちょっと思ってるところはあります。ただ、やっぱ実物見てみないとわかんないよなとは思うし。なので、この間土曜日かな、仕事休みだったんで、池袋のね、アニメイト行きまして、で、ちょっと展示見てみようというところだったんですけど、アニメイトのね、6階、じゃない、8階に、そういう展示コーナーがあって、もうそのワンフロア全部展示になってんだけど、土曜日なんだけどね、人はね、そんなにいなかった。まあ、理由はいくつかあるよね。まず、8階って、だるい。アニメイトって多分、8階建てなんだけど、まず、エレベーターがめちゃめちゃ混んでるのよ。だから、みんな階段使うの。なんだけど、階段で8階はしんどい。正直。それもあって、みんな上まで上がっていかないのもあるし、アニメイトの中で8階でこういうイベントが催されてますよっていうのがどこにも書いてない。アニメイトの中に。だから行こうとしない、そもそもみんなが。っていうのもあるし、さらに、内容が古い。ね。みんな最新のアニメを求めてアニメイト来てるのに、このアニメビジュアル絵画展に関しては、もうその伝説となっている古いアニメばっかりなわけ。展示されてる絵がさ。ねえ、もう、だって、少女革命、ウテナとかさ。いやもう、みんな、わからんしょみたいな。まあ、最近のでもね、シンフォギアとかもあったりするんだけど、他にも、ね、この音止まれとかさ。ね、ことのね、すごいいいやつね。あと、ポプテピピックとかね。まあ、いろいろあるけど、最新のも。ね、歌っぷり。ね、歌のプリンス様とかね。意外とあるね。新しいのもね。アジンとかね。 昭和元禄落語真珠とかあるね。坂本ですがとか。懐かしいね。いっぱいありますね。意外と。忍者スレイヤーとかもね。まあ、そんなんで。ただま、やってることをまずわからねえっていうのと。まあ、内容もちょっとフリーのが多いと。25年ぐらい前の、30年ぐらい前のね、アニメの展示されてもっていうね。現代のね、若い女の子とかはなかなか見に来ないよね、なんて思いますから。だからま、空いてんだろうなと思うんだけど。で、展示行ってさ、で、いっぱい、ね、額に飾られた絵が並べてあって。で、ちょっと見ながらね、展示をぐるーっと一周して。したらさ、なんか、絵が飾ってあるだけじゃなくて、一応ね、そのね、真ん中のスペースっていうところ、っていうかな、あの、奥の方のね、中心のスペースでね、あの、スクリーンに、アニメが流れてて。で、このアニメは何かっていうと、展示されてる作品のオープニングとかエンディングとかの映像が流れてるわけ。まあ、俺がいた時にはブルーシートとか流れなかったけど、なんか他のね、いろんな、アニメのオープニングだ、エンディングだ、が結構流れてて、で、そこには人が結構ね、集まってて、みんなね、なんか懐かしいね、なんて言いながらね、このアニメ、ああだったね、こうだったね、みたいな話しながらね、みんな、その、スクリーン見ながらね、お話ししてましたけど、私はね、一人で行ったからね、そういう話す相手もいないからさ、普通にね、飾ってある絵をね、ちょっと見ながら、まあ、時間を過ごしていましたけど、で、一応、ブルーシードの絵に関しては、正面ね、その入り口入ってすぐ右側の辺の正面にありまして、で、それ見たんですよ。そしたらさ、俺、ブルーシード好きなんだけどさ、ちょっとなって思うところはありました、正直。この絵に関しては。これは昔からある絵というかな、多分、ブルーレイとかに使われた絵なのかな、ちょっとわかんないんだけど、確かね、そんな絵だと思うんだけど、絵自体はいいのよ。絵の構成も悪くないんだけど、ただ、まず一つ。ヒロインの女の子で、藤宮もみじっていうキャラがいるんだけど、藤宮もみじの顔が、そんなに藤宮もみじっぽくないんだよね。この絵に関しては。ちゃんとした半剣の絵だからさ、ちゃんとはしてるんだけど、なんか、もうちょっともみじちゃん的な感じでいてほしいな、とは思うんだけど、その、テレビ版の1話2話とかの、藤宮もみじ感の絵でいってほしかったな、と思って。絵的にはね。他のキャラは全部いいのよ、意外と。藤宮もみじの絵だけがちょっと、まず、あまり、もみじ感がない。っていうのが一つ。っていうのと、じゃあそもそもの絵とかはもうじゃあいいとしましょう。ね。そこぐらいなんだから俺はね、気になるのは。構図は別に悪いわけでもないし、いいものだと思ってますよ。じゃあ、その絵の、今度は、質っていうのかな。そのね、さっき、その国宝をね、するような感じのね、そのプリントの仕方してますよ、みたいな言うからさ、どういう綺麗な感じでね、絵が出てるんだろうと思って、よーく見るんだけど。めっちゃ凝視して見まくったんだけど、あんま綺麗じゃないんだよね。これは俺が期待したのが、ちょっと違うのかもしんないんだけど、なんだろう、もうちょっとぬるっとした感じで塗られんのかなと思ったけど、セル画っぽい感じというか、なんだけど、ちょっと荒いんだよね。やっぱ古い作品だからなのかもしんないけど、塗りがちょっと荒いのよ。粒子が見えちゃってるっていうか、なんか塗られてないんだよね。そのなんか解像度が荒いっていうのかな、少しいうのが気持ちあって、あれと思って。でも 同じぐらいの時期にやってた、まあちょっと先のね時期だけど、機動戦艦なでしことかも近くに展示されてたんだけど、それ見ると結構綺麗なのよ。そのなんかセル画っぽい塗り方というか、ちゃんとベタッと塗られてるわけ。隙間とかないわけ。その粒子が細かいとかなんかさ、粗いとかそういうのなくて、ベタッとちゃんと塗られてるわけ。で、綺麗なのです。本当にね。綺麗に印刷されてるわけ。なんだけど、ブルーシードはね、よく見るとちょっと粗いんだよね。粒子が。これはどうしたもんかなと思って。だからその頃の絵なんで、本当に。その頃の絵の一番いい状態を、印刷してるんだろうけど、誰か上手い人トレースし直してくんねえかなーってちょっと思っちゃうよね。うん、そのぐらいちょっと荒いんだよね。よく見ると、遠目で見るとわかんないんだけど、よく近くで見るとなんかちょっと荒いんだよなーと思って、そこがちょっと実際見た中でね、悩むところ。ちょっと買うとか買わないとかって話になってくるとね。でも欲しいよな、正直。一家に一枚ブルーシード。二枚欲しいぐらいで、本当は。二枚欲しいけど、そのね、なんか保管用と、で、展示用。両方で欲しいけど、まあ、そんなお金もないからさ。まあ、一個。予約するか。一応予約に関してはですね、1月の7日から2月の13日までが予約の期間で、お届けが5月の下旬予定らしいですよ。だからね、届くのは5月なんだけど、予約ねちょっとしないといけないかな、ちょっと迷うね。ちょっとこれがね、ほんと荒かったんだよ、ちょっと、うん、他にもね、まあ実際ね、ちょっと欲しいかななんて思ってる人いたらね、見てほしいね、自分の目で。で、まあ池袋でやってるのはね、1月の16日の日曜日までなのね。で、その後に大阪に行きます。大阪日本橋、1月の22から1月31日まで。で、それが終わったら、今度バーチャル展示会ってので、ネット上で確認ができますと。で、これは2月1日から2月13日までやりますと。いうことなんで、まあ、バーチャル展示会でちょっとわかるかどうかわかんないけどもね。まあ、実物見れるっていうタイミングがもしある人いてね、ちょっと欲しいななんて思ってる人いたら、一回自分の目でね、見てもらった方がいいんじゃないかなとは。ね、思いましたというお話ですね。ちょっとでもまあ、なんか懐かしい作品の絵がいっぱい見れてね、それはそれですごい楽しかったんで。ね、ブルーシード。で、ここに来てね、ブルーシードがね、そんななんか前面に押し出されるとは思わなかったからね。だってそのアニメイトのサイトの、ね、キングレコード90周年記念アニメビジュアル絵画展っていうね、特設ページがあるんだけど、そこにさ、説明文書いてあるわけ。で、展示作品では、ブルーシード、機動戦艦なでしこ、ね、少女革命ウテナ、とか、って書いてあるんだけど、その、展示作品では、つって一発目に出てくる作品の名前がブルーシードだからね。やばいなと思って。ようやく来たかと思ってさ。長かったなぁと思ってね。ずっと待ってたんだけどなぁと思いながらさ。ブルーシードね。まあ、ちょっと、リメイクしてくれとまでは思わないけどさ。でも今リメイクしたらちょっと違うかなぁ。なんか、注目されないかなぁ。結構みんな知ってるよね。あの頃ね。アニメ見てた人とかさ。ブルーシード知らない人、あんまいないよね。って思うんだけど、そのぐらい、こうストーリー性のあるアニメとしては、そのまあエヴァンゲリオンのね、1個前かな、1個前っていうのはそのワンクール前 とかで多分放送してたからさ、ブルーシートって。ワンクールだかツークール前だかね、でやってたからさ。だからなんかこの辺からだよね。すごいストーリー性のあるなんか、作品がね、アニメでいっぱい出てきたのはさ。それの先駆けといってもね、過言ではないと思うんだよね、ブルーシートってね。だからさ、なんかね、ちょっと、欲しいな、みたいなね。結局ね、欲しいなって話なんだけどさ。まあ、そんな感じでした。ね。よかった、よかったと。で、これがね、もし、なんか届くね、絵が届いた時にね、ちょっと荒さがね、消えたりとかしてたらね、最高なんだけどなと思うんだけど。まあ、ちょっと予約はまだ先なんでね、まだしませんけど、でも、し忘れちゃった時がね、一番最悪だからね。早めにしとくのがいいのかな。ね。で、最悪後でキャンセルするのもしないけどもね。だから、ね、予約し忘れちゃうのが一番悪だからね、それはね。欲しかったのにってね。だったら、先に予約だけしといて、で、後でキャンセルできるうちにね、どうしようかって考えるのが、まだいいもんね。ちょっとわかんないけど、そのキャンセルシステムはね。まあ、どの道買うと思うんですけどね。そこは頑張っていきたいよね。っていうところでございます。で、そんな池袋のお話なんですけど、あと久しぶりに池袋行ったんでね、油そばも食べてきましたよ。武蔵の油学会。ねえ、私の一番好きな油そばなんですけど、まあ、武蔵の油学会が一番うまいね、やっぱね。いろんな油そば食べましたけど。で、池袋店。まあ、ちょいちょい行くんですよ、私。池袋行ったら大体油そば食べるから。したらさ、久しぶりに行ったんだけど、お店が、リニューアルしててさ、超綺麗になってんの。前はすげー狭くてさ、汚かったんだけど、なんかすごいリニューアルされてさ、敷地面積は多分変わんないんだけど、席とかも結構ゆったりしてさ、綺麗になってさ、券売機とかもさ、自動の券売機になってさ、まあ、券売機は自動だろうって話かもしれないけど、そういうなんか、液晶がついたりとかして。昔の、なんか、ねえ、なんか、ボロボロの券売機とかじゃなくてさ、ちゃんとした券売機になってて、最新の。すげえなと思って。武蔵野油学会ってめちゃめちゃ安いのよ。一番スタンダードな武蔵野油そばってあんだけど、これ大盛りにしても640円なわけ。安いっしょ。で、これで採算取れんのかって思うのよ。その店をリニューアルしたりとか、券売機変えたりとかさ、大丈夫かな？ちょっと心配になるぐらい。なんだけど、やっぱり店綺麗になってすげえ良かったなと思ってさ、なんか、前本当に狭くて、汚くはないんだけど、狭くて。その後ろとか通れなかったのよ。あんまりお客さんの後ろとかね、狭えなーと思いながらさ、奥の方行ったりとかね、いろいろすんだけど、今の動線がまず変わったから、全然そういう狭いなとかもないし、ゆったりと綺麗なところでね食べられてさ、であと味も変わってなかったからさ、で美味しく武蔵の油そばね大盛りでいただきましたけど、640円、素晴らしいね、ほんとね。そんな池袋でしたね。まあまあ楽しいね、池袋ね。悲しかったのはピンサロがなくなっただけで、とあとね、クソなね、クソゴミ女がいただけで、本当にそんなお話でございましたけどもね。で、あとはね、今週喋りたかったことなんて言うとですね、まあ、せっかく今ね、油そばの話でラーメンの話になったからさ、ここもちょっとね、つなげて話しておくと、今年一発目の家系ラーメン、ね、行ってきました。もうこれサクッと流しますけどね、もうね。どこ行ったって話なんだけど、もうチェーン店行きましたから。町田商店、ね、行ったんですけど、俺昔っつってもね、最近だけどね、この前っていうかわかんないけどさ、別に俺町田商店も美味しいっていう話してたと思うのよ。そんなさ、家系のね、直系が絶対だとかさ、そういうんじゃなくて、いや、チェーン店でも美味しいところは美味しいよと、 で、町田商店悪くないよって話してたんだけど、俺こないだ町田商店それで行って、ね、新年一発目行ったんだけど、なんかあんま美味しくなくなってて、あれこんなんだったっけってちょっと思ったんだけど、まあ、ね、あれから結構また家系も食べてきたからね、ちゃんとしたやつね。それ食べてるとちょっと町田商店の味があれってちょっとなったのはあったんで、だからチェーン店だったら町田商店行っとけみたいなこと言ったんだけど、昔そうでもないかも。もううーん、やっぱりもうワンランク上の家系ラーメンの方が美味しいんじゃないってちょっと思う自分はいました。まあね、しょうがないよね。チェーン店でもまあ他のチェーン店もあるから、渾身屋みたいなのあるでしょ。そこもちょっと行ってくるわ、もう一回。あのチェーン店のすべてがね美味しくないってわけでもないからさ。だから町田商店なんかちょっと、前はすげえ美味しかったんだけどなーって思ったんだけど、なんか最近そうでもないのかなーと思って。ね、そんなことをちょっとね、感じましたということで、他のチェーン店もね、ちょっといくつかまたね、回って、もう一回味を確認したいなと、ね、思ってます。そんな、ねー、お話ですね。で、今週、もう一個話したいことがあって、ねー、で、これがですね、まあ、最近ちょこちょこ話してるんだけど、俺、12月に入ってから、結構俺毎日、ちゃんと寝てるのよ。前はね、仕事がさ、変わる前は、朝6時に起きなくちゃいけなかったわけ。まあ、目覚まし的には5時45分ぐらいから目覚ましになったりとかして、で、起きるんだけど、まあだから6時に起きるってなると、ね、0時に寝たって6時間しか寝れないわけ。なんだけどやっぱり寝るのってね、2時とかになっちゃったりすることが多いからさ、だいたい4時間前後だったわけ。仕事ある日はね、寝てるのがさ。だから1時に寝たって5時間しか寝れないし、で2時だったらね、4時間でしょ？で、下手したら3時に寝てね、3時間ぐらいしか寝れないなんて時もね、多々あるからさ。で、このラジオやってる時なんて特にそうだよね。次の日仕事があった時にはさ、終わる時間がね、ラジオなんて1時半ぐらいに終わるからさ、そっから風呂入ってだなんだとかしてね、気がつけば、まあ2時だ3時だなってるわけだからさ。で、それで仕事行ってみたいな、3時間しか寝てなくてみたいな。まあザラにあったわけ。なんだけど、その12月、仕事変わってさ、新しい仕事になってから、ちょっとちゃんと寝ようかなとか思って。で、仕事が始まる時間もちょっと遅めなのよ、今の仕事。だから、もうしっかり寝ようと思って。で、俺、正直もうこの1ヶ月以上、1日7時間から8時間寝てるわけ。もうしっかり寝てんの。もう、本当に、いわゆるなんか、ね、このぐらいちゃんと睡眠取りなさいなんて言われてるさ、睡眠時間をがっつり取ってるわけ。まあ一番いいのはよく言われるのはね、あのレム睡眠、ノンレム睡眠とかのね、サイクルがあるから、まあ6時間、もしくは7時間半、ね、1時間半、1時間半サイクルとかだったりすると思うからさ、まあそのぐらいの時間でね、寝るのがいいですよみたいなことあるからさ、だからまあ7時間半ぐらいがね、まあ一番ベストかなと思うんだけど。で、そんなわけでさ、毎日寝てるわけよ、7時、8時間さ。なんだけど、寝ても寝ても眠いし、起きた瞬間、ぶっ倒れそうだし、疲れてるし、寝てるのに。寝て起きてんのに疲れてるし、もうなんかおかしいなと思って、正直。で、まあ、どのぐらいなのかっていうと、もう、正直もう動いてるだけで偉いんじゃねえかっていうぐらい、 だるくて、眠いし、体重いし、ぶっ倒れそうだしっていうのが朝起きた瞬間からなわけ、ずっと。で、正直いくらでも寝られるわけ。もうなんか睡眠障害、逆睡眠障害になってるぐらいの感じなわけよ。無限に寝れるのよ。なんだけど疲れが取れないのよ。で、これがね、やっぱり今までの生活サイクルとかもあるじゃん。だから最初のうちはね、その一週間とかはさ、慣れないね、生活してるから、そうやってちゃんとした睡眠取ったりとか、逆に体がね、その反応しないというかさ、回復しないとか、そういうのかもしんないんだけど、ちょっと待ってと。もう一ヶ月以上、七八時間毎日寝てるんだけど。それでね、しかもだって、三時とかに寝たりとかっては感じないわけよ。一時前後ぐらいに寝てるわけ。だから、そんななんか夜更かしして寝てるとかってわけでもないから、例えばさ、朝ね、6時ぐらいまで起きてて、そっから8時間寝るとかだったらさ、昼夜逆転してて、長時間寝ても体にはあんまりね、良くないからさ。でも別に昼夜そんな逆転してるわけでもなくて、それなりの時間に寝て、で、7、8時間寝てると。それ1ヶ月繰り返してますと。でも変わんないのよ、何にも症状が。もう正直なんかRPG でね、ドラクエとかでいうところの、もう、毒状態なわけよ。もう、朝起きたら毒状態。動くと体力減ってくみたいな。だからといって、夜ね、休んでたとしても、その、体力回復するわけじゃないわけ。ただ、動いてないから、HP が減ってかないだけであって、維持してるだけなわけよ。疲れた状態を。毒の状態のまま維持してるだけなの。で、止まってる状態。これが朝起きて動かなくちゃいけないってなると、動くとどんどん HP が減っていくわけ。っていう状態なわけよ。本当に。ちょっとね、わかんないかもしんないけど、動けないんだよ、本当は。っていうぐらい、無限に横たわってられるわけ。普通さ、横たわってらんないじゃん。なんていうの、その寝すぎると疲れちゃうとかって人もいたりとかするし、そんなにずっと横になってらんないよっていうのあるかもしんないけど、無限に横にはなってられるのよ、疲れちゃってるからずーっと。で、いくら横になっても疲れは取れないわけで、起きた瞬間にぶっ倒れてるわけで、もう本来は動けないぐらい体も重いんだけど、仕事があるから動かざるを得ないじゃんっていう。だから、まあみんなそうだよって言うかもしんないけど、ね、みんな疲れてて仕事行くのもね、精一杯で行ってるよって話かもしんないけど、なんかもう、そうじゃねえんだよっていう。本当は動かないんだよっていう。その、なんか、おかしいのよ。寝ても。だってみんなさ、それ、なんか3時間だ4時間しか寝てなくて体だるいとかかもしんないけど、7、8時間毎日寝てんだからね、しっかり。で、なんかおかしいのよ。で、これどうにかなんねえのかなと思って、なんかね、ツイッターでそんな話してたら、リスナーの方がね、リポビタン DX っていうのがありますよと。これ、いいって最近よく聞きますっていうのを教えてくれたから、俺リポビタン DX 買ったわけ。ね、わらにもすがる思いで。で、これはカフェインとか入ってないから寝る前に飲めると。だから寝る前に飲むと朝目覚めがスッキリしますよっていうものらしいのよ。で、それ届いたからさ、今週それ飲んだわけ。で、いろいろ書いてありますよ。疲労の回復、予防。ね、これがもう効能ですよ。日常生活における栄養不調に伴う体の不調の改善できると。で、予防、疲れやすい、疲れが残る、体力がない、体が重い、体がだるい、肩、首、腰または膝の不調、二日酔いに伴う食欲の低下、だるさ、寝つきが悪い、眠りが浅い、目覚めが悪い、肌の不調とかね、なんかいろいろ書いてあるわけ。 で、こいつだなと思って、毎日感じるその疲れにって書いてあるわけよ。疲労回復、栄養補給、リポビタン DX。これ、いったなと思って。で、届いた日にさ、すぐ飲んで、寝る前に飲んで、で、次の日、朝起きて。やっぱだるいんだよね、体ね。おかしいなぁ、なんて思いながら。まだぶっ倒れそうだなって思いながらまた朝が始まるわけ。で、次の日も飲んでさ、朝。ちょっと症状軽くなってな気がするんだけど、まだぶっ倒れそうだなと思って。なんかそもそも眼精疲労もすごいわけよ。なんか目をギュッとすると、ズキーってするぐらい、なんかもう目が痛くて、もう疲れが取れない、本当に。もう、節々の疲れが。首も痛いし、肩も痛いし、だるいし。で、3日目かな？ね、リポビタン DX 飲んで。では、まあ、ちょっと良くなったかなっていう感じはする。でもそれはプラシーボ効果かもしんないし、ね、そういう気の迷いというかさ、俺は飲んでるからちょっと良くなってるはずだっていうので、良くなってるのかもしんないんだけど。でもそこまで大きな変化ではなかった、正直。これどうしよっかなーとかって思ったの。でもね、せっかくサプリも買ったしさ、まあ、これは飲んでいこうかなーなんて思いながらね、いたんだけど、サプリって言えばそういや、なんか、家に一個あるなと思って。っていうのも、去年の誕生日かな、母親が、なんか、荷物を送ってきたわけ。まあ、誕生日ぐらいになるとさ、なんか、ねえ、実家からね、なんか送られてきたりするときあんのよ。で、中に何が入ってるかっていうと、なんか、食品だったりとかね、栄養食品とかさ、なんかその、非常時に食べられるものとかさ、なんかそういうのが詰め合わせでね、なんか送られてきたりすんの、たまに。で、その中に、よくわかんない、サプリメントが入ってて、何これとか思って、放置してたのよ。普通になんか薬箱みたいなところに、ね、入れといたの。なんか、そういや、なんかそういう母親から、そんなサプリメントもらったなぁと思って、で、それを、ちょっとその、見たわけ。そしたらさ、カゴメが出してる、サプリなんだけど、スルフォラファンっていうサプリなのね。で、なんか説明見ると、中高年世代の肝臓の健康状態を示す、一指標を改善って書いてあるわけ。で、これ何なのかなって思ったら、なんか、ブロッコリースプラウトっていうさ、結構ね、最近よく注目されてる食品があるんだけどさ、まあ、結構まあ前からかな、注目されてる食品があるんだけど、このブロッコリースプラウトエキスの含有食品っていうことらしくて、で、それのなんかエキスの粉末だったりとか、いろいろね、玉ねぎの粉末だったり、生姜の粉末だったりとか、いろいろ入ってるらしいんだけど。で、まあまあ、すごい、ねえ、こと書いてあるわけじゃない。なかなかないよ。その中高年世代のか、ね、肝臓の健康状態を、みたいなさ、改善しますよって書いてあるわけ。ね、機能性表示食品って書いてあるわけ。ちょっと飲んでみっか、とか思って。で、そもそもこれ、いくらぐらいするもんなんだろうとか思ってさ、放置してたけどと思って。でさ、アマゾンで見たのよ。スルフォラファンつって検索したの。これ1ヶ月、1ヶ月分のサプリで、4628円すんだよね。アマゾンで今。たっけーと思って。サプリなんて1ヶ月1000円とかそんなもんじゃん。なんかいろんなね、ビタミン C とかもさ、見てもさ。マルチビタミンとかで1600円とかそんなもんでしょ？スルフォラファンなんて聞いたこともねえようなサプリがさ、 4600円すんのと思って。これはちょっと飲んでみようと思って。で、ただ、リポビタン DX と一緒に飲んじゃうと、どっちの効果かわかんなくなっちゃうから、一回リポビタン DX やめようと思って。で、スルホラファンだけちょっと飲んで寝たわけ。その日。次の日さ、起きたらさ、なんか、ぶっ倒れそうじゃないんだよね。朝起きた瞬間に辛くて重くてだるくて、で、もう立ち上がった瞬間にぶっ倒れそうみたいなのがないのよ。あれ?と思って。で、目とかも痛くないの。ギュって目つぶっても、なんかズキーってくるようななんかそういう眼精疲労とかも残ってないし、今もそうだよ。目痛くないし、そのぶっ倒れそうっていうところもないのよ。あれ?と思って。なんだろうかと。で、次の日もスルホラファン飲んで寝たの。次の日朝起きて、ぶっ倒れそうじゃないんだよね。まあ、体が軽いとまでは言わないけど、重くはない。動ける。人並みに。っていう感じがすごいして、あ、これなら一日になんかいろんなことをやれるっていうか、本当にもう一日に一個のことするので精一杯ぐらいもう体しんどくて、だったんだけど、このスルホラファン飲んだら、ちょっと動けるんだよね。人並み、までは戻ってはいないけど、倒れそうではないから、なんか、動ける。少し。なんか、ちょっと動いたらもう無理と思って、その横たわるみたいなことはないわけよ。だから、これすごいなと思って、スルホラファンと思って。で、そもそも、スルホラファンだから何に効くのって肝臓なんだよね。で、俺肝臓の数値悪いのよ。これはもうずっとなんだけど、酒を飲んでようが飲んでまいが多分悪くて、で、健康診断とかねして血液検査すると悪いわけ。で、昔はねよく酒飲んでたりもしたからそれで悪いのかなとも思ったけど、この間やった健康診断とかもさ、別にね、お酒とかそんな頻繁に飲んでるわけでもないし、だからなんか元々だと思うんだよね。だからよりね、もちろんその食生活だ、生活の乱れだとかね、いろいろあるかもしんないけど、それがより助長させてるのはあるかもしんないけど、多分、生活習慣とか全部改善したとしてもね、普通の人よりはちょっとやっぱし、肝臓、肝機能弱い、じゃないかなとは思うのよ。同じ生活してても、多分、みんな、ここまで悪くなんないからさ。だから、多分、元々が肝臓が悪いっていうか弱いっていうね、感じなんだろうなと思うんだけど、で、昔はめちゃめちゃ悪くて、もう背中が痛くて痛くてしょうがなかったりとか、動いててもなんかもう血がドロドロしてんのがわかるぐらい、なんか、血流が悪いなって、生きてて感じるぐらい、悪かったりとかもしたんだけど、今はそういうのないのよ。だから、肝臓の仕業とは全然思ってなかったんだけど、でも多分、スルフォラファン飲んで、こういう風になんか改善されるというか、治るってことは、やっぱ肝臓が悪いんだなっていうのと、肝臓がやっぱりこの原因を作ってたんだなっていうところにちょっと行き着いて、で、そもそも、なんか、肝臓が悪いことでね、そのなんかずっと寝ちゃうとか、あとなんか記憶力が最近すごい低下してるのよ、異常なぐらいに、とかそういう脳に対して肝臓が悪影響を与えることってあんのかなとかちょっと思って検索したのよ。そしたらさ、なんか聞いたことない病気が出てきて、で、その病気っていうのが、肝性脳症って言うんだけど、肝臓の肝に、 性別の性に、脳みその脳に、症状の症、感性脳症って言うんだけど、なんか調べたらさ、結構当てはまるというか、多分違うは違うんだよ。ただそれの初期の初期の症状とかってもしかしたらこんな感じなのかなーなんていうのがちょっとあって、なんか認知症と間違えられやすい感性脳症とかってのもあるらしいっていうのが書いてあったりとかして、でその症状としてね、なんかよくあるのが、様々な症状を示す感性脳症つって、まあ、重度がね、あるんだけど、1から5とかまででね、そういう、レベルがあるんだけど、一番最初の方っていうので、ちょっとピックアップすると、まあ、昼夜リズムの逆転とか。で、なんか、あとは、物の取り違えとか。あとは眠りに陥りがちでうとうとしているとか、なんか近いんだよねと思って、だ肝臓が悪いことでそういうちょっと脳に何か悪影響が出ている可能性はゼロじゃないなと思って、多分でも本当に感性脳症になったら多分こんなもんじゃないと思うんだけど、ただなんか初期の初期の初期症状みたいなのは出てるっちゃ出てるのかと思って、本当に寝てるのよ毎日、その寝ようと思って寝てんじゃなくて寝ちゃうんだよね。休みの日とかもっと寝ちゃうし、10時間とか12時間とか寝ちゃうし、なんかおかしいよなぁと思ったわけ。毎日寝てて、ねえ、毎日寝てたらもう治るじゃん。眠いのなんて。治んないし。なんかおかしいよなぁと。で、ねえ、スルフォラファン飲んだらなんかちょっと変わったからさ。肝臓かぁと思って。で、なんかそんなんで行き着いたのがこの病気だったんだけど、だからどっかちょっと見てもらった方がいいんかもね。ちょっと思って、そういう肝臓からね、もう一回血液検査してね、この間も要精密検査みたいななんか来てたからさ、肝臓悪いのは確かなんだけどさ、でもなんかそっから先その腹部エコーとかもしてないし、多分まあ肝機能障害っていうね、脂肪肝軽い脂肪肝とかだと思うんだけど、肝硬変とか多分なってないと思うんだけどさ、でも軽いね、肝機能障害とかに多分なってるからさ。だからね、と思って。なんか怖いなーと思ってさ。ただね、ちょっとこのサプリで、体の調子少し良くなったからさ。正直、今週とかね、先週もそうなんだけど、新しく始めたラジオトークっていうね、やつがあんだけど、ラジオトークってアプリでね、のらりくらりとっていう、番組をね、新しく始めたんだけど、なかなかできんと。でも、正直、もうこれ言い訳なんだけど、ほんと体がついてかないわけ。ほんとにもう、仕事して帰ってきたらもう座ってんので精一杯なわけよ。飯食って、ちょっと動画、ね、YouTube とか見て、そういうなんかもう、何にもしないっていうかさ、もう何もできないわけよ。そういうぐらいしか。自分でなんか、えいやっていう、発信するっていうような力はちょっと湧いてこなくて。だから、ちょっとやれなかったんだけど、本当にもう体重くて。で、休みの日もね、まあなんかまあラジオのネタとか探してさ、昼間出かけて夜帰ってくるともう、しんどいなぁと思って。ちょっともう、倒れそうと思って。そんなんだからさ、ちょっとできなかったりしたんだけど、これ、スルフォラファン飲んでさ、体ちょっと動くからさ、できる気がするよね。一般レベルのちょっと手前ぐらいのなんか動きはできる気がするから。いや、本当にない、ないと思うんだよね。ぶっ 倒れそうにならないでしょ、なかなか。わからんけど、いや、いつも俺倒れそうだよなんて言ってる人いるかもしんないけど、いや、わかる人いるかな、この感覚。朝起きた瞬間にぶっ倒れそうなんだぜ。リアルに倒れそうなの。これは本当にしんどいぞっていう状況だったんだけど、このスルフォラファンのおかげでね、もうね、案件かもしれませんけどもね、スルフォラファンのね、これはいいサプリかもしれないね。すごいわ、正直。うん、これちょっとだ、これ高いんだよね、本当に。だから4600円するから1ヶ月経ったらなくなっちゃうんだけど、ただあのこのブロッコリースプラウトのエキスが入ったサプリっていうのは、なんか他の種類もね、カゴメだけじゃなくていっぱいいろんなとこ出してるから、それでもっと安いのあるからね、1ヶ月1000いくらとかそういうのもサプリあるから、これ終わったらちょっとそっちの別のサプリにちょっと切り替えとかでもいいと思うんだけど、ちょっとこのスルフォラファン、まあブロッコリースプラウトのやつ、ちょっとこれからもね続けていこうかななんて思ってるんだけど、でなんかこの肝性脳症にいいサプリっていうのは、なんか BCAA とか L カルニチンとかこの辺もいいらしくて、で BCAA ってね、そのアミノ酸、あのバリン、ロイシン、イソロイシンだっけ、確かね、そんな名前だったと思うんですけど、それが結構有効らしいのよ。だからスルフォラファンプラス BCAA とカルニチン取るのもありかななんて思って、そうすると、もしかしたらなんか今までの最近のちょっと記憶力がちょっとやばい感じのやつも治ったりとか、体が重すぎるのも治ったりとか、あ、すんのかなとかちょっと思ってね、とかそんな感じでしたね。ちょっと怖い話ではあるんだけどさ、そういうね病気だったりとかしたらね、あれなんだけど、でもなんかそれで体がねちょっと動くようになったんで、良かったなっていう話でした。じゃあそんなんで、ちょっとお便りもちょっといくつかいただいてるから、お便り読んでね行こうかな。で他にも結構話したいことあるんだけど、実はまあ、その辺は来週かな。意外とあったの、話したいことな。ね。まあまあ、その辺はね、おいおい喋っていきましょう。まずちょっとお便りをね、読んでいきたいと思います。お便り、ラジオネーム、築地春樹池上出ばっしょいさん。こんばんは。ラジオトークで配信している新ラジオについて質問です。新ラジオの過去分は、ポッドキャストにアップロードすることは考えられていますか？どうしてこの質問をしたかというと、童貞ネットのラジオの場合だと、最新版は YouTube でしか聞けないけど、過去のラジオはポッドキャストで聞けるから、ポッドキャストで全部のラジオが聞けたら嬉しいです。もちろん有料ラジオは除く。以上です。っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね。ポッドキャストで、配信もちょっとしていきたいよね。童貞ネットのポッドキャストの中に新しいラジオ、ポッドキャストが配信されるってわけではなくて、別で、別のポッドキャストとして配信するっていう感じでやっていけたらなと思うので、まあ、名前はもうのらりくらりとになっちゃうのかもしんないけど、ね、のらりくらりとっていう番組が、Apple Podcast の方に、とか Spotify のポッドキャストとかに、公開されて、でそれが聞けるようにちょっとできたらなぁと思ってるんだけど、まだ3回ぐらいしか収録してないのでね、だからこれがなんか10個ぐらい溜まったら、で、うん、そのタイミングでちょっとポッドキャストに公開するっていうのもいいかなぁなんてはちょっと思ってます。ただね、まだ続いてないからさ、ちゃんとね。だもう少しその生活の一部にできるぐらい、なんか毎日ね、何時にこれ収録してとかね、毎日何時にライブ配信してとか、そういうのをちょっとできるようにね、 生活に組み込んでいけたらなとちょっと思ってるんで。で、体の調子もね、サプリでちょっと良くなってきたんでね、その辺もできるかなと思って。いや、本当にもうなんか物事を考えるとかそういうこともできないぐらい、しんどいのよ。本当に。だから寝てたんで、ずっと。寝たら治るだろうと。治んねえんだよ。マジで困ったね、本当ね。よかった、ちょっとなんか兆しが見えてね、っていうことで、ね、ポッドキャストの方は配信していこうと思ってはいます。ちょっと時期が来たらね、またその話するかもしれません。まあでもまだ、ちょっともう少し、回がね、積み重なってから、コンスタントに更新できるなっていうのがちゃんとなんか、確信持ててから、ね、やろうかなとは思ってます。あとラジオネーム、サンクズさん。先週の放送最高だったぜ。あのトゲトゲした、トゲトゲしさこそ、パルナイトの真骨頂だよな。最近はずっと抑えて、クソリスナーに怯えて、発言なんかも我慢してたのがよくわかる。けどさ、パルさんがおとなしくしたところで、クソリスナーはいなくならないんだよね、結局。だったらクソリスナーと戦おうぜ。どうせいなくならないんだったら戦って、それもネタにしてしまおう。エンターテイナー、パルナイトの復活楽しみにしてるぜ、っていうね。お便りいただきました。ありがとうございます。先週はね、ちょっと私もはっちゃけてましたから、少しね。もし先週のラジオ聞いてないよって人いたらね、ぜひ聞いてください。ここ最近のラジオの中では一番はっちゃけてたんじゃないかなと思うんだけど、もうね、あんまりね、萎縮しないと。もうそういうことだよ、本当に。なんか謙虚にね、謙遜して、萎縮して、そんなラジオ誰が聞きたいのって。いいのよ。謎理論だろうが何でもね、ちょっと自信持って喋ってるぐらいがいいのよ、人間は。それね、まあ、どの口が言うんだよって、もう、そうやって言われたら勝ちよ。ね。そういうことなんだよって思ってさ。だからね、もうそんなのも気にしないで、好き勝手に喋っていくと。俺が思った理論が最高なんだと。思ってその理論をちゃんと発表するし。ここ最近なかったもんね。学会で。発表の予定は未定のコーナーとかさ、それなんか思いついたとかさ、でひらめいたっていうのをさ、であったらみんなに喋ってたのにさ、そういうのも全然最近なかったじゃん。それはやっぱし心がね死んでたんだよ、そのなんか自信がなくて。でも自信持ったらちょっと変わるんだよ、人間は。自信がなかったら、じゃあよく逆にだよ、こんだけ自信ないのにこうやって毎週ラジオやってたなと思うよ、ここ最近ね。ここ何年か。すごいわ、うん。自信があるからこそ発信するわけじゃん。ねえ、俺が思ったのこれ面白いだろう、俺が発見したのこれすごいだろうとか。それがあるからさ、発信するわけであってさ。そういう自信がなくなっちゃってる中でよく発信してたなと思って。でも、ね、もう発信していきますよ、これからもね。面白いと思ったものは面白いし、すごいね、発見したなと思ったものはね、みんなに共有していくし、ね、ちょっと自信を持って、ね、ラジオパーソナリティなんだからね、こっちとら、ね、ポッドキャスターなんですから、13年ぐらいやってる、ね、もう、本当にフル株なわけだからね、自信持ってやっていけよって話なのよ。ね、鳴かず飛ばずかもしれないけど、でもね、それでもこうやって十何年聞いてくれてる人もいるわけだしさ、まあそう考えたらね、まあ、最近はそんなにね、なんかポッドキャストのね、アップルポッドキャストの総合ランキングとかにはあんま顔出さなくなったけどさ、でもね、やりますよ今年は。今年はもうなんかね、跳ねるね。結婚もするし、ラジオも跳ねるよ。そういう勢いでやってきますから。ね、体の調子もいいし。ね、本当に、スルフォラファンすげえ。ね、まあ、そこに全部結びつくんですけどもね。そんな感じで。ね、だから、これからもね、戦っていきますよ。クソリスナーとはね。かかってこいとは言いません。ね、かかってきてほしくないから全然。 できれば、円満に穏やかに行きたいよ、そりゃね。こんだけなんかいろいろと話盛り上げといて、結局そういう話かいってなっちゃうんだけど、そりゃ俺争い事はあんま好きじゃないから、だからね、そんななんか仲良くできんだったら仲良くしたいけど、でも仲良くしてくんないんだったらね、そりゃもう怯えてもしょうがないから、戦っていくしかないからね。クソリスナーとはもうそういう人、プロレスですよね、バチバチやっていきますよ、八百長でね、頑張っていきたいと思いますけどもね。じゃあ他にもいただいてます、お便りいただいてますね、お便りがラジオネーム、どうも僕ですさん。池袋に先週行きましたが、東急ハンズがなくなり、セガ池袋もなくなり、ラジオで聞いている変化を肌で実感することができました。地方からすると東京の変化を知ることのできる番組の一つですので、今後もサブカルに特化した放送をお願いいたしますというね、お答えいただきました。ありがとうございます。そう言ってもらえると嬉しいね。せっかくね、こっちもね、都内にね、わざわざ住んでるわけなんでね、まあ皆さんもね、なんか都内に来ることがあったらね、それをなんか確認したりとかしてね、あ、これが言ってたやつかみたいな、そんなね感じで、なんかちょっとそういうのなんかあるとね、私もいいななんて思いますけどもね。この間もなんかリスナーの方が東京観光にね来るっていう話でさ、で武蔵野油学会とかね、ちょっとパルさん言ってたから食べてみますつってね、食べてねくれてたみたいで、なんかそういうねラジオで話したことをさ、なんか東京来た時にね実践してくれたりとかねするとなんか嬉しいよね、ほんとね、っていうような感じなんだけどさ。だからね、ちょっとこういう東京の変化とかもね、いろいろとお伝えして、まあ興味ねえよって人もいると思うね、正直。だけどまあ全部が全部ね、そんな万人受けするわけでもないですし、でその中でも俺が面白いと思った話をねしてるだけなんで、そこにねそういうなんか変化があったりとかしたらね、それも伝えていきますんで、俺が面白くないと思ったような変化だったら別に伝えないからさね。でもなんかね、セガのゲーセンとかさ、思い出もあったしね、まあそういうところでね、いろいろね伝えていきたいなと思ってますんで、これからもね、まあ私が今都内に住んでいる限りはね、都内の情報とかも出しますし、これから俺引っ越したりとかしてね、埼玉に住んだらもう埼玉情報になるからね、そっからは。それこそよくわかんねえよって話になると思うんだけど、まだ東京の方がね、みんなもね出てくることあると思うからさ、遊びに来たりとかね、まだいいんじゃないかなと思いますけどもね、どうなんでしょうか。じゃあ、あとお便りいただいてます、こちら、ラジオネーム、そうね、ラジオネーム、ラジオンマリオンさん。パルッチ先週、この 1,2 年遠慮がちになってた、今年はあまり謙虚にならないようにするっていうようなこと言ってたけど、いやいやパルッチちょっと待てや、2年って言うたらちょうど YouTube チャンネル登録者1000人超えて、リスナーの説得も聞かんとゴーイングマイウェイしとった時やないかい。それに去年は仲良ししとったリスナーのカワちゃんともツイッターでレスバトルぶっちぎっとったし、根拠のない自信で借金までして仮想通貨の IOST 爆買いしとったやん。今年はもっとわがままに行くっちゅうのはええんやけど、前提としてのここ最近は遠慮がちだったみたいなのはちゃうと思うんよなっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。一理あるね、一理あるけど、それはピックアップしてっていう話よ。もう常に謙虚よね。もうこの一年ずーっと遠慮がちだった俺は、そんな気がしてる。でもそんな中でやっぱりね、あるよ、ポイントポイントで、ね、そこが爆発するときは で、そういうのがあっただけであって、基本的には謙虚だったよ。ね。謙虚で、もう謙遜して遠慮がちで萎縮してたよ。この何年かは。って思いますよ。だから、そのね、この1、2年、結構、ね、はしゃいでたじゃねえかって話かもしんないからね。今年はもっとわがままに行くっていう話なのかもしれないけど、いや違うのよ。もっと、俺は遠慮して、しないのよ。本来の俺は。じゃあ、この10年前の俺はどうだったっていうと、その毎日が IOST 爆買いしてるような感じだったわけよ。わからんけど。毎日レスバトルして、ね、根拠のない自信で IOST、ね、爆買いして、みたいな。チャンネル登録者も1000人にして、みたいな。よくわかんないけど、そういう、なんかもう、オラオラだ、なわけよ、多分。もともとは、10年前とかはさ。面白いと思ったことはガンガンやってさ。ねえ、やってたわけ。なんだけど、それがもう常に毎週やってたわけだよ。それがなんか、ねえ、ちょっと遠慮がちにさ、萎縮してやってたわけ。ここ、最近ずっと。で、たまに、何週間かに一回、なんかドカンってなんかあるかもしんないけど、もう常にじゃないわけよ。これが本来は常になわけ。これがスタンダードよ、私の。ね。っていうこと。ああ。だから、そこにまず戻す。で、それ以上になってくると、もう、もっとやべえってなるから、それはちょっと危ないんだけど。昔に戻すぐらい。の勢いに、ちょっとしていこうかなと思ってます。遠慮がちでしたよ。だから、ここ最近は。全然、こんなもんじゃないんだから。もっともっとなんだから。もう、もっと自信満々で、いいのよ。ね。もっとや、面白いと思ったことやってっていいんだよ。逆に、ここ最近でやって、なんかそういう、遠慮がちだったから、変に目立つんだよ。そういうなんかちょっとやろうとしたことが。これが常に変なことやってれば、もう、おかしいんだから、元々が、全部が。だから、全然気になんない。だけど、ね、だからその、木は森に隠せ、みたいなのあるじゃない。そういうことよ。隠すこともないんだけどさ、別に。ただ、なんかもう、遠慮しがちでやってるから、自信もなくやってるから、変に突っ込まれるんだよ、何やっても。そうじゃなくて、もう常にやってりゃいいのよ。面白いと思ったこと、ね、やりてえと思ったことを、自信持ってやってれば、いいのよ。っていうこと。まあ、そんなところかな。ね、よくわかんない話かもしれませんけどもね。よくわかんないやつが悪いんじゃないですか。ね。わかりやすく喋ってますから、私もね。大丈夫。自信を持ってやっていこう。ね。わからんやつはわからんでいいわ、つってね。そんなね、歌がね、ガガガスペシャルが歌ってましたけどもね。そんな感じで、ね。今いろいろとちょっと今日話していきましたけども、まあお時間ね、結構来てしまいましたから、今日この辺で終わりにしたいと思います。で、来週なんですけども、来週は1月の17日月曜日。またね、22時から生放送でね、収録の方していきますのでね、よかったら YouTube ライブ遊びに来ていただけたらと思います。まあ、そんな感じかな。あとはもう、来週、喋りたいことがすでにね、1個、2個、3個ぐらいかな。ちょっと溜まってるので、それをちょっと来週ちょっと喋りつつね、お話をしていこうかなと思ってます。結構ね、今日喋ろうかなと思ったやつの一つ大きめな話がね今日できなかったからまあちょっとなんかまああんまねそんな面白い話でもないんだけどさ、あの膣内射精障害に俺はなるっていうね、ドンっていうそういう話をちょっとしようかなと思ってちょっと用意してたんですけど、それをちょっと来週に回るというね感じでね、 まあ、そんな話聞いても何なんだって話なんだけど、あの、早漏の皆さん、ね、もうこういう逆のアプローチもあるんじゃないかっていうね、そういう提案をしたいなと。もうこれこそ、ね、学会で発表の予定は未定のコーナーで発表してもいいぐらいの感じですから、来週もね、その辺はご期待いただきたいと思います。じゃあ、今日もね、長いお時間で皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さようなら。